この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、ツーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は8月28日日曜日、時刻は8時半を回ったところです。
はい、今日はね、ちょっと涼しかったかなっていう感じでね。
そうですね、なんかね、中途半端なというか、台風が来てんのか来てへんのかようわからんような
ですね、
風の強い一日でしたね。
そうそうそう、結構風があるとね、涼しく感じますよね。
そうですね、でもあんまり強すぎるとね、ちょっと髪の毛ぐちゃぐちゃなるしね嫌なんですよ。洗濯物も飛んできそうやったんですけど。
あ、それは確かにね。
そうなんですよね、
まあまあ、風が強いのもいいのか悪いのかっていうところはありますが、
まあ、まだ雨が降ってないしね、あの関西の方には台風来てないんでいいんですけども、
ね、
台風10号がね、またなんかぐるぐる回って東京っていうか関東の方に来るんちゃうかとかいう話がね、
ですね、
出てきてますよね。
本当なんか東北の方とか結構被害まだ出てますしね。
そうですね、なかなかでかそうなんで、気をつけてください ね、
ね、またゲリラ豪雨とかあちこちで起こりそうやしね。
そうなんですよ、この前ね、雷鳴あったんですよ。
どうした
ちょうどね、木曜日の日に、もうすごい雨あった覚えてはります？
あ、降りましたね。
そうなんですよ、
ね、
ただね、私その日はまあ大阪にいてたんで、
はい、
家帰ろうと思って、まあ、仕事終わってね、家帰ろうと思って6時半ぐらいに出たんですよ、
うん、
ほんなら大和路線が止まってますと、
はい、
来たんですよね。
ほうほう、
あのネットで見たら、うん、ああ止まってんねや、また雨やなと思って、
うん、
ちょっと時間潰してたんですけど一向に動かなくて、
ほうほうほう、
やっと動き出しましたって来たのが9時半。
9時半、
夜のね。
夜ね、
でもう遅いわと思いながら、まあ、動いたやったらええわ乗ろうと思って乗ったんですけど、
はい、
乗っても一駅ずつ止まっていくんですよ。まあ、止まるって普通に止まるんですけど、うん、そこで10分ぐらい滞在する。
あ、一駅ごとに10分ぐらい止まる、
うん、そうそうそう、うんうん、前の電車が混んでますとか、なんか様子を見てますとか言うて、
はい、
ずっと止まるんですよ、
うん、
でその行く電車も王子行きなんですね。
ほうほう、
でやっと王子に着いた時点でもう11時半とか。
え、普通だいたい30分ぐらいの距離。
まあまあまあ30分40分ぐらいですね、うん、大阪からやったらね。
それが9時から、
9時半に出て11時半ですから、
うん、すげえ1時間半以上。
いや、もう2時間。
2時間か、
うんうん、で結局またそっから、その私の家がある郡山まで行く電車がまだ来なくて、
うんうん、
やっと来て乗ったら家帰ったらもう12時超えてたんですよ。
ほうほうほう、
もうほんまくたびれましたね
歩いた方が良かった。
いや、かもしれへんさすがにそれはねちょっとヘビーですけど、
まあまあね、
うん、
結構 JR って結構止まりますよ。
止まりますね、特にあの王子とね、あの大阪をこう越えるあたりがね、
はいはい、
あそこの亀の瀬がなかなかよう氾濫するんですよね。
あ、ですよね、
もうすぐ止まるから。
昔あの王子が大和川氾濫して使ったいう話もあったし、ね、
うん、ああいう話もあったらしいですね、うん、まあ、だいぶ前のことらしいですけれども、
はい、
まあ、それ以上ね、いろいろこう対策を取ってらっしゃるんでしょうけど、
うん、
なかなか JR がね、もうみんなあの奈良に遊びに来る友達が、通産地来るときすごいとこ通ったでって言われたあそこなんですよね大体亀の瀬のところを見てみんなどこ行くんやろうと思うみたいで、
あそこね、
はい、
逆に春ね、
うん、
桜が咲いて綺麗やんけどね。
確かにね、
うん、
なんかこう自然は感じられるとこなんですけど、
そうそう、
ちょっとね都会感は全くないよね。
ですよね、
うん、
なんかあの秘境に行ったような、
そんな感じです ね、
す
ね、まあ、崖っぽいところもありますね。
そうそうそうそう、
いや、なかなかビビるんですけど、うん、ほんまに今回はねちょっと疲れましたね。
あ、大変やって
るね。はい、まあ、近鉄でね振り替え輸送もしてたんですけど、
うん、
私なんでか知らないけどその日傘持ってなかったんですよ、
はいはい、
で今度
は
近鉄で帰ってね、雨降ってたら帰れないじゃないですか。
あ、そうかそうか、
だからもう、
遠いしね、
そうそう、 JR にしようと思って、
うん、
待ってたらえらい目にあって、
う
ん、そんなやったら傘こうって帰ったよかった後悔しましたね。
確かにね、
うん、
まあ2時間遅なったら全然違うもん、
ね、まあ、だって6時半に会社出て12時ですからね、
うんうん、
実質会社出てからもう6時間かかってますから。
ですよね、
疲れましたよほんまに。
そうかそうか、うん、まあまあ明日もね、何やらちょっと台風の影響で雨とか打ってますんで、ね、
はい、だからね、交通機関とかね、
うん、
十分注意していただいて。
ですよね、
でね、台風が近づいてるんならもうちょっと早めにお家に帰るとか ね、
うん、ね、
していただく方がいいですね。
もう企業休むとかね。
そうそうそう、
違う違
う、子供たちはほら、まあ、まあ夏休みやからまだええけど、
うんうん、
大人の人もね、会社もあの意外と最近はちょっと雨がひどいとかね、
うん、
警報が出てるっていうなら早く帰りみたいなこと言ってくれたりする場合もあるらしいですよ。
まあね、
うん、
その辺のところもね気をつけてちょっと注意しながら見てね。
そうですね、台風情報をチェックしておいた方がいいと思いますね。
そうしましょうかね、
はい、ぜひ気をつけてください。
はい、
さん話は変わりますけれども、うん、はい、マットさん、私旅行に行ってまいりました。
どこへ？
鳥取。
いいね、
うん、
砂丘。
砂丘も行きました、はあ、行きましたけど、うん、あの鳥取自体が初めてやったんですよ、
うんうん、
だからねちょっといろいろ行ってみようと思って、
はい、
三朝温泉でしょ、
はい、
海家温泉でしょ、
はい、
で境港でしょ、
うん、
北郎のあの通りでしょ、
うん、
それから鳥取砂丘でしょ、いろいろ行ってきたんですよ。
いいね、いいね、
なかなかの盛りだくさんでね、
うん、
もう分刻みのスケジュールやったんですけど、
はいはい、
なかなか良かったです。
僕ね、
うん、
砂丘は行ったことあるんですけど、ね、
あ、そうなんや。
なんもないよね。
ないないけどね、なんていうのかな、越えたら海があるじゃないですか、うん、
あるある。
そこに行きたかったんですけど、
はい、
私3日目に砂丘に行ったんですよ、まあ、都合がいろいろこう予定があってね、はい、で3日目に行ったら3日目の日ものすごい忙しいスケジュールで、
はい、
砂丘滞在時間15分しかいられないっていう、
ね、
そう全然越えれないっていう、うん、で雨も降ってたんで、はい、ちょっと足元がね良くなかったっていうのもあって、
うん、
まあ、ちょっとこうつるっとこう歩いてまた来ようって言いながら帰ってきましたね。
あれね、
うん、
もうなんていうかな、ずっと歩いていけるんですけど、
はい、
結構な距離ある
、あるあるある。ほんで足元砂やからなかなかしんどいじゃないですか。
そうそう、
うん、意外とねこれハードやなと思いながら、
海が見えるまでにね、
うん、
3,40 分かかんねん。
そう、あ、そんなかかる、
うん、
なんか見えてんねんけど全然近寄れへんのよ。
そうそうそう。
で一応こう先をバックに写真撮ろうとしてやってたんですけど、うん、もうなんか向こうの方のこうなんかね越える馬乗せだったかなっていうところがあるんですけど、はい、そこをこう登っていく人たちが豆粒みたいに見えてるんですね。
でしょ。
いやあれ絶対無理やわって言って、
ザーッと広く見えてるけど、うん、結構な距離なんですよ
みたいですね。でもあんだけのこう広々した、うん、なんていうのかな、砂丘っていうのがあそこにできるっていうのが不思議でね。
そうやな、
なんであんなんできんやろうっていうのがね、
うん、
すごい不思議な感じでしたね。
あの場所だけそうなるっていうのが ね
不思議やね、うん、なんか意外とちょっとこう高いところにありそうな感じやったんで、
はいはい、
もっとねこう海の近くなんかなと思ってたんですけど、
はいはい、
ちょっとねびっくりしました。
そうそうそう、うん、だからあの急激に降りていって海だからね、は
い、そうですね、登って降りてみたいな感じなんですよね。そうそうそう、なんか風が強く吹くとこらしいですけど、あんまり詳しくわかんないんですけど、うん、なんかその風紋っていうのがね、
はい、
朝方になったら見られるんですって、
うん、
風が吹いた後みたいなのが、
はいはい、
でもそんなん全然雨やったんで見れなかったんで、
うん、
ちょっとまた改めてリベンジしようかなと、
あ、いいですね、
思ってますね。はい、
良かったですよね。
そうですね、鳥取はなかなかいいんでぜひ皆さんも行ってみてください、
うん、
はい、
はい、
さあ話は変わりますけれども、
はい、
マットさんも金曜日またまたライブだったんですね。
あの土曜日なんですけどね。
土曜日ね、
はい、うん、昨日 A 塩梅でライブをやってきまして、
はい、
もうね、あの美味しいピザと美味しいお酒があるお店なんですけどね、
うん、
まあ本当に昨日も満席でして、
はい
はい、結構いろいろ聞いていただきまして。
あ、そうなんですね、うん、
夜の9時ぐらいから、
うん、
夜中そうですね1時ぐらいの間で、
あ、すごいね、
まあ、ちょっとこう時間割って3部ぐらいに割ってね、
はい、
見ていただいたんですけどね。
最近ちなみにマットさんでどんな歌を歌ってはるんですか？
あ、いろいろですよ、うん、まあ、クラプトンとかビートルズとかね、
はい、
英語の曲もやれば、
うん、
ブルースとかそういうロックもあるんですけど、
うん、
日本の古い曲とかをカバーしてね、あのちょっとゆったりめにやったりとか、
はいはい、アレンジしてね、
アレンジしたりとか、うん、でまあお客さんによってはオリジナルをやったりとか、
はい、
はい、そんな感じでゆったりとあの BGM のように、
お、うん、邪魔にならんやつね。
そうそうそうそう、
うんうん、
もうね聞いてください聞いてくださいって言うてもね、
うん、
あのお店に楽しいお酒と食事を楽しみに来てる人たちの間でね、
うん、
こううるさく演奏するっていうのもね、
ね、
どうかと思いました。
まあね、
うん、
ただでもほらマットさんの歌と演奏を聞きに来てるっていう方もいるかもしれ
ん
しね。
まあまあね、数人はそうやって来てくれてるんですけど、うん、やっぱりその他のお客さんのことも考えると、
はい、
まあ、BGM のような形でやらせていただいて、
うんうん、
で心地いいお店っていうイメージを、
あ
ー、演出してます
ね。すごいね、なんか出演者やけど店の人みたいよね。
そうそうそうそう、
うん、
まあまあ昔ねお店やってた頃からそうやったんですけど、
うん、
ライブを見に来てる人とお店に楽しみに来てる人、
はい、
ね、だからこうお話をしてる人たちもいるじゃないですか、
うんうんうん、
そんな人たちの邪魔にならないような演奏っていうんですか、
は
い、
ああそうやね、
うん、
確かにね。
だから僕ねあんまりこの聞いてください聞いてくださいっていうのがあんまり好きじゃなくて、
そうなんや、うん、
まあ、ライブの日は別ですよ、
うん、
ライブやるんで来てくださいって言って来た時はね、
はい、
まあ、聞いてくださいみたいな感じでやりますけども、うん、お店っていうのはそうじゃないんじゃないかなと、
ほうほうほう、
うん、まあ、ライブハウスとかも別としても、
はい、
こう なんかお酒を楽しみに来たり食事楽しんでるところにうるせえみたいな、
うん、
あるじゃないですか。
あるね、
うん、だからそれは嫌なんでね。
まあ、せやね、うん、それはまあバンドに限らずやけどね。
そうそうそうそう、
私なんかたまにカフェに行くと、うん、こうサービスでピアノ演奏やってますとか、
はい、
バイオリンを弾いてますとかいう時に、うん、うるさい時あるんですよ。
でしょ、
うん、
あれもねやっぱり音量もあればね、
うん、
本当にその場をこう盛り上げるというか雰囲気を作ってくれてたらいいんだけどね、
うん、
もううるさいね。
まあね、なんかその人のライブ確かにねその人の曲が聴きたいって行くんやったらまた別やけどとは思うんですよね、
う
ん、悩ましいねそこはね。
だからお店っていうのはちょっと難しいと思いますね。
そうですね、うん、まあ、だから A 山さんにはマットさんが出てる時はお食事もゆっくり楽しめるし、
そうそうそう、
まあまあ聞きやすい BGM も入ってるし、
そうそう、
応援しよう思ったらマットさんもいてるしぐらいの感じですね。
みんなが聞きに来てくれてるお客さんが多い時はね、
うんうん、
バーンとまたやったりするんですけどね、
はい、
うん、本当にこうそうじゃないお客さんの時は控えましょうかね。
はいはいはい、まあ、長々やるんやったらね、
そうそう、
その方がいいですよね。
だから1時間程度弾いてちょっと休憩して、
うん、
また1時間程度弾いて休憩してみたいな感じで、
はい、もう完全に BGM やね
いや本当その方がね、
うん、
お店としてもいいしお客さんとしてもいいと思うんですよ。
ああそうね、
だからもう僕前にも言ったかと思うんですけどね、
はい、
あるお店でねピアノを弾いていたおじいちゃんがね、
うん、
すっごい店とマッチして、
うん、
いい雰囲気を作ってくれてたんで、
はい、
もう僕はそういう演奏をしたいっていうの。
ほうほう、
最初にねそのおじいちゃんが演奏する前女の若い方が弾いてたんですよ、
うん、
その時ちょっとうるさかったんですよ。ちょっと嫌やなーっていう感じだったんが途中で変わった途端にすっごいお店の雰囲気が変わったんですよ。でなんか包まれたようになったから、
はい、
あ僕はこういう音楽というか演奏したいなと思ったんですよね。
あ、そういうおじいちゃんになりたいなと。
そうそうそう、
うんうん、
まあなれるかどうかわかんない
おじいちゃんにはなれると思いますよ
いやいや違う違う違うそういうおじいちゃん、
あ、そういうおじいちゃん、ね、
演奏ができる、
演奏ができる、うんうん、おじいちゃんだけ取ったらあかんねんね、
うんうん、
すぐなれると思うけどね
あのね、うるさいお店多すぎ。
あ、まあまあそうですね、
会話ができないとか、
うん、
あれね本当もう僕昔から言うけど周波数っていうかね、
はい、
その辺のところをちゃんと作って聞きやすいお店を作ってほしいですね。
あ、そうですね、うん、まあ、結婚式とかでもね、
はいはい、
私なんかも司会してますけれども、うん、BGM によってやっぱ盛り上がりが変わりますからね。
ですよね、
うん、
で相談司会してたら思うねんけどこう BGM 鳴りながら喋るじゃないですか、
はい、うんうんうん、
その時に通算の声が通りやすい BGM の 音っていうのが、
うん、あるある、
そういうのを作ってくれるか作ってくれないかで、
うん、
全然通りが変わってくると思う、
ね、音響さんにもよるしマイクにもよるしね、
そうそうそう、
私の声の調子にもよるしね、
そうそうそう、
とかまあいろいろなんですけどね、
まあ、機嫌にもよるしね、
はいまあでもマットさんのライブもまたね、はい、あると思いますので、またご紹介させていただきたいと思います、
はい、
さあそれではここで1曲お届けいたしましょう。健康高尾さんで束の間のさよなら。健康高尾さんで束 の間のさよなら、届けしました。
はい、後半戦も頑張っていきます。
いきましょう。テーマトーク、
どんどん。
テーマはパーティー。
パーティーね、
うん、
今日の写真なんですけどね、
はいはい、
僕が持っているパーティーグッズ
つけたとこ見たことないけどね。
これ一回ねライブでやっつけた
んです。あ、つけましたっけ。そうなんや。
帽子かぶって、蝶ネクタイで替えのして、サングラスかけてね、
うん、
で演奏したんですけど、
はいはい、
誰か分かれへん。
そうやろな
誰か分かれへんのと、
うん、
浮いてんねん。
あ、
うん、
ちょっと普段の感じからちゃうからね。
ですよね、
イメージ的にね、うんうん、
昔ちょっと買ってね、ちょっとライブでやってみたら面白いかなみたいでやったんですけど、
はい、
まあなかなかいいのか悪いのか分かんないですよね。
まあね、うん、だから誰か分からん状態で出てきて外したらマットさんですみたいな感じだったらありかもしれんけどね。
そうそうそう、
うん
う
ん、
変装やな。
そうやな、マスクやな、もうそうなったらね、う
ん、だからね、こういうのパーティーグッズとか行ったらこんなんいっぱい売ってるじ
ゃないですか。ありますね。でも私あのその帽子見てるとあれ思い出すんですよ、
はいはい、
あの世界横断ウルトラクイズ昔あったじゃないですか、
はいはい、
ピンコーンって上がるやつ、うんうん、あれみたいですよね。
ああ、なるほどね、うん、そういうのもあるしね、
はい、
ちょっとマジシャンっぽいかな。
そうやね、なんか出てきそうやね、鳩とかね。
そう、鳩入れといたらいいかな、うん、みたいな、ね、
まあまあいろいろパーティーグッズもあると思いますけれども、はい、今日はねパーティーでメッセージいただいてますのでご紹介していきましょう、
はい、
まずはパリーケンさんからいただきました、
はい、
パーティーって欧米かということですね、うん、マットさん今週は珍しく疎遠でしたね。
あ、そうですね、
きっと心も軽く活動されたことと思います。
合わないと気楽やね
そんな言うてええの
あかんあかん、
もう仲良しやのに、うん、でパーティーですが、うん、30数年間音楽活動から遠ざかり、
はい、
悶々とした日々を送っていた僕にとって、
はい、
今日この頃はまさに人生のパーティーのようなもんですよ。
そうでしょうね、
ちょっとカッコつけてますと、
うん、
でもたまにはいいこと言うでしょ、冗談はさらっておきたまにはね、ええこと言うでしょうや。
どうかない
や、どうやるやろうね。ずっと言うてはるかもしれへんしね、いいことね。
それはないと思
う。そうかな。冗談はさておき、パーティーと聞いたとき、高校時代にバンドでベースボーカルやってたのですが、
ほうほうほう、
ビートルズのバースデーをコピーした際、歌詞にやたらパーティー、パーティーと出てくるのを思い出しました。
いい曲やもんね。
英語の歌詞を覚えるのもさることながら、ベースを歌うことに苦労しました。相当苦労しましたと。全部忘れてしまってますが、うん、ということですね。
やっぱりね、ビートルズの曲、やるとね、
うん、
難しいんですよ。
難しいんや、
うん、
なんかシンプルな感じやから簡単そうなイメージあるけどね。
いや、なかなか高度ですよ。
あ、そうなんや。
まあ、ビートルズはね、ポールがベースをやりながらボーカルやってたからね、
う
ん、簡単そうにみんな思ってはんねんけど、
う
ん、あの人すごいですよ。
すごいんや。
すごいってか、確かにすごいから有名
そうやな、うん、そうやな、うん、
僕が上目線で言うことちゃうねんけどね。
確かにね、うん、
本当にね、あの簡単に弾いて歌ってるんじゃないっていう。
あ、ポール・マッカートニーってギターじゃないの？
そうです。
ベースなの？
ベースやったんですよ。
今は？
あ、今はもうだからベースも弾くし、ピアノも弾くし、ギターも弾きますけども。
あ、そうなんや。
まあ、ビートルズの時代からもピアノも全部弾いてたんですよ。
へー。でもメインはベースだったの？
そうそう、ベースでやってました。
あ、そうなんや。私だからそのちょうどビートルズが何ていうの、リアルで出てる時間帯、時間帯というかその時期を知らないんですよね。
あ、確かにね。
うん。季節的におかしいな。あの、もうすでにジョンがねいなかったんで、
はいはい、
だからこう後から音楽を聴くのは聞いてたんですけど、
うん、
だからね、なんかポール・マッカートニーが来日して日本でライブやった時も行ったんですけど、
うん、
へーぐらいの感じでしたもんね。
ああ、そうかそうか。ちょうどね、僕らがね小学校時分やったと思うんですよ、
うんうんうん、
一番、まあ、人気あって
60年代とかそんなのかな、
うん、世界中を回ってたっていうかね、
はい、
あの、うん、大体そのぐらい、60年間でから70年の間ぐらいなんですけどね、
う
ん
う
ん、
そうよね、う
ん、だから本当その頃はね、
すごかったよね。
すごかった
ですよ。失神する人もいた言ってたもんね、うん、
だから、うん、その後グループサウンズブームとかも出てきたりとか、
はい、
そんなんもありましたからね。
そうですよね、うん、まあ偉大なバンドやんね。
確かにね、
今だってみんな聴いてもいい曲やなと思いますからね。
そうそうそう、
うん、
でどっかで聴いたことあんね、みんな。
そうそう、 CM とかで使われたりするやん、
う
ん、
そう、
うん、
だから知らない人はいてないって言うても過言ではないかなと、
まあ、タイトルとか歌ってんの誰か分かれへんけど曲は知ってるとかね。
そうそうそうそう、
うん、
いろんな人もカバーしてるしね。
ありますね。
だから今ミュージシャンの方々ね、いてますけど、影響された方は
多いやろね、確かにね、うん、でもなんかあのビートルズの曲って、まあ、その当時の曲もそうなのか分かんないんですけど、
はい、
1曲が短いじゃないですか。
あ、はいはい、
2分半ぐらいで終わるんですよ、
うんうん、
よくあの結婚式とかでもね BGM でビートルズ使いたいっていう方いらっしゃるんですけど、
はい、
そうなるとね曲数増やさないと足りなくなるんですよね、うん、
あ、はいはい、
最近の曲なんか6分ぐらいあるから
ですね、
うん、
あれね昔はねだいたい2分半から3分ぐらいで終わる曲が多かったんですよ。
そんなもんやったんや。
そう、だいたいそのぐらいの曲やったのが、
はい、
昔歌謡曲でもそうやったんですよ。
あ、そうなんや。 あれ歌番組用に短くしてんのかなと思ってたんですけど、違う違う、
まあ、あのそれをさらに短くもしてますけども、
うん、
あの最近の曲ね
長いよね。
5分6分当たり前みたいな。
そうそうそうそう、
だからカラオケ行ってもね、
うん、疲れる
長げーみたいな
確かにね、
ありますよね。
うん、
だからその、まあ、歌詞がねずっとこう物語になっていって 5分6分いいんですけども、
はい、
最後リフを延々3分ぐらいやってる曲もあるじゃないですか。
あ、もうええのにね、
もうええやん、同じことばっかり言うてみたいな。
確かにね、
それあるからね。
せやね、まあ、でもギターの音を聞かしたいんだっていう人もいるかもしれへんしな。
あ、まあまあ確かにね、まあ、だけどそれも延々 やられてもね。
そう、多分私だったらもうヒューンってフェードアウトするけどね
確かにね、
はい、
そんなのもあるかも分かりませんよ
ね、はい、はい、ということでパリンケンさんちょっと話ずれましたけれども、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
続きましてはその昔さんからです。
はい、
昔は何かに理由付けしてパーティーをやってましたが、
あ、そうやろね。
そうなんや、今は自分の誕生日すら何もしないですね。
はいはい、
どうしてパーティーをしたかっていたのか今となってはよくわかりません、
うん、
とにかく人が集まれば何かしようってことになるんでしょう ね、
そうですよね。
一つのイベントをするのに苦労はありますが、終わると達成感や楽しい思い出が残るからまたやろうってなるんでしょうね。
あ、ですよね。
うん、
本当にね、なんかこうクリスマスパーティーやるか言うて 2,30 人集めたりするんですよね。
ほうほう、
ほんならやっぱり大変やね、連絡取るのとか、ね、
うん、
でお店とか場所を選んで、
はい、
で、まあ、演奏なんかしよう思ったらセッティングもいるし、
ね、
めっちゃ大変やねんけど、
うん、
なんかこうやった後みんなでこう楽しめたら、
はい、
またやろうかって思うね。
あ、でもそれってあれやね、うん、幹事をする人のなんていうの、ちょっとアルファ派出てる感じよね。
あ、
だからそんな普通はさ、参加する側なんかもう言うたら出来上がったもののところにポンって入るだけでええやん、
はいはい、
それが楽しいっていう人もいてはるし、うん、楽やからええっていう人もいるけど、多分その幹事さんをやるような人は自分がやって自分がこう苦労して苦労して当日を迎えたその達成感、うん、
あ、
それがなかったらおもろないんやろね。
ですよね。
だから人のパーティーっておもんないんやと思うよ。
ああ、そうかそうか、
うん、
だからね、するやろうとする人たちは常にやってて、
そうそうそう、
で来る人たちは常に来とる、
うん、そうやね、そうやね、そうやね、
で自分らでやろうっていう気はない、
ないない、そういう巡り合わせなんやきっと。
ああ、そうかそうか、う
ん、私とかマットさんはやる側やね。
はいはい、
うん、そうやな。
ほんでまあ来るばっかりのお客さんも、
ま、いたはるいたはる、まあ、来てくれへんかったら成り立てへんからね。
そうそうそう、成り立てへんしね。
うん、
そうかそうか、
そういうもんなんや、ね、だそう思えば、うん、もうしゃあないと思えるじゃないですか。
はいはい、
うん、もうなんで私ばっかりこんな企画してやってなあかんねんって思ってるかもしれんけど、
うん、
そういう運命、
あ、
そういうこう成り立ちというか生い立ちというか、
うんうん、
ね、そうやと思えば諦めがつくんじゃないかと。
で、まあ、来た人のね笑顔を見るだけでいいの
よ。いいこと言うね、うんうん、
だからそうやってみんなが楽しくやってくれたらいいかって思うと
ね、 そうやね。私はその後に美味しいお酒が飲めたらもう言うことない。
あ、確かにね、
うん、
もうずっと飲めたら最高や
ね。最高。でもやってる間もちゃんとやらなあかんからね。
まあまあね、
終わった後に美味しいお酒をみんなでおごってくれたらもう何にも言わへん。
はいはいはい、わかりました。はい、これから文句言わさいに。
うわこわ。いや、帰り車やから飲めませんのでって言うけどね。
はい。
ありがとうございました。続きまして、ひまわりさんです。はい、パーティー、パーティー、うん、いつしたっけっていうくらい縁がない状態ですね。バブルの頃はお店貸し切りの贅沢パーティーでしたけど、
うんうん、
今はパジャマパーティーとかこじんまりしてますよね。
ああ、なるほどね。
参加者が楽しければ何でもいいんでしょうね、
うんうん。
とりあえず今年はクリスマスパーティーができるように頑張ります。
ああ、そうかそうか。
うん、
本当にね、たくさん来るパーティーはパーティーでいいねんけど、
面白いけどね、
あのね、
収集つかへんよね。
そうそうそうそう、揉め事もあるしね。
あるある。
けどパジャマパーティーみたいに、まあ、2,3 人でもいいから、こう気の合った人たちとやるのも楽しいよね、
うん、そうやね、うん、で最近はほらスマホでね動画撮ったり写真撮ったりとかできるじゃないですか、はいはい、
ですね。
なんかそれをこう楽しく写真をアップしたりとかね、
あ、
みんなされてますよね。
ほんまやね、よく考えたらその 2,3 人でパーティーしてるやつら同士が、
うん、
あのテレビ電話やってたりするからね。
いやねって感じやね。
それやったら一緒にやれよ。
まあね。
ね。
でもまあ写真撮ったり動画撮ったりするのが楽しいっていうね。
うんうん。
するから。
ですね。
あ
まあそうやけど、ほんで、店とか借りやんでええしね。部屋でやるから。
そうやね。
うん。気楽にできるっていうのもあるし、
ね。できますね。
そうか。
最近でもあの赤ちゃん、子供連れでのパーティーとかもあるらしいですよ。
ほうほう
その子供ちゃんを主役にして、うんまあ、親御さんも集まって、うん、で例えばその子供ちゃんの撮影会みたいなのをね、
はいはい、
中でやったりこういろんなグッズをみんなで持ち寄って、うん、可愛く赤ちゃんを撮りましょうみたいなのとかね
あいいねそれね、
うん、するのもあるんですって
うん
うん
あのなんていうの子供が大きくなった時の思い出にもなるしね、はい、
そうですね、う
ん、いろんな形が撮れてね
面白いですよ ねで親は親でね、うん、楽しくご飯を食べたりとか、
はいはい、
そっちはそっちで写真撮影したりとか、
うんうんうん、
いうのでね楽しくされたりする方もいらっしゃるみたいですし
あいいねそれね
うん、
まあ、そんな中でうちの子が可愛いとかいう揉めにある
いや知らんけど
同じ衣装着てても
そんなその辺はちょっとこう融通きかそうややっぱり
いやだってうちの方が可愛いなとか
あるんかな
でね、まあまあ自分の子供が一番可愛いって思うのが親じゃないですか
そういうもんなんやね、
うんうんまあ、若干こう比べてね、
はい、
やっぱりあの子は可愛いっていうのはあったとしても、
うんうん、
何やかんやでもやっぱり自分の子が可愛いっていうのは親だと思うんですけどね
それは何やねんやろね私子供いてへんか分かれへんけど、
うん、
間違って見えんのかななんていうの違って見えんのかな
だからあの見た目より性格やったりすると思うあよくあるでしょ
あのあるある
女の人でね、
うん、彼氏もね、うん、
かわいいね紹介するわ、
はい、
紹介してもたらどこかわいいのっていう性格がとかって
ははは
いうのがあるじゃないですか、
うんうん、
それと同じように行動がかわいいとか
あ子供ちゃんのね、
うん、動きがかわいいとか、はいはい、
お尻プリプリしててかわいいねとか
そうそうそう
まあまあそんなのもあるかもしれない ね、
うん、あるからかなと思います、ね、
あそうなんですね、うんまあ、ここのポイントがとか言われても分かれへん時あるけどね
そうそうそうそ
う、
う
ん
まあまあその辺ですよね、
はい、
ギャグ持ってる子供もいるし
いろいろですね
はい、
はい、ということで、ぜひマリさんもパーティー楽しんで頑張ってください
はい、
はい、ありがとうございます
ありがとうございます
さあそれでは来週のテーマ決めていきましょうか、うん人生
ほうほう
高校バンド、うん、ビートルズ、はいバースデー英語イベント思い出バブル贅沢パジャマ
あー難しいな
うん
パジャマもええけどね
写真は撮りやすいよね
まあまあね、
うん、
あえてのどうでしょ
ほう
ビートルズ
おビートルズね
もうほとんどの人がどっかで耳にしたことのある音楽、
はい、そうや
ね
これが好きあれが好きっていうのでもいいし
そう
ビートルズに影響されてこんな風になりましたみたいな話もいいし、
うん、
私はジョン・ハヨ私はポール・ハヨ、
うん、
はたまた誰だっけもう一人ぐらいいましたよね
いい、
うん、
ジョージ
そうですねいる、ね、いる私はそっちよみたいな人もいるかもしれへんし、うん、
まあねそんなもあるし、ねまあ、ビートルズといえばね、
はい、
カタツムリ
カタツムリ、
うん、ワーゲンという車もあります
ほうほうほうえビートルズえ誰かが乗ってたってこと
あのワーゲンビートルっていう車なんですよ
はははは、はいはい、
であれはカタツムリの形をしてるからビートルなんです
おそれとビートルズは関係があるの、
それから来てます
あそうなんやビートルズの名前を
その車から取ったんじゃないですよ
ほうほう
ビートルっていうのは
言葉
はカタツムリっていう、
うん、
訳すと
そうなんや、
う
ん、
そういうところから捉えてます
へ
だからビートルズだけではなくビートルということに、いろいろコメントいただきたいと思います
ほうほうほうちなみに私この前鳥取行った時に、うん、コナンのふるさと博物館に行ったんですけど、
はい、
そこにはあのコナン君に出てくる博士がいるアガセ博士っていう人がいるんですけど、はい、その人の持ってるビートルが前に止まってましたよ
あ
黄色いねカタツムリあのビートルの車がね、まあ、
それでもいいんで
ね
そんなメッセージも出ましたかね
よかったら写真あげますね
はい
、はい、ということで来週のテーマはビートルズでお届けいたします
はいお相手はマットでした
スーさんでしたバイバイさあそれでは最後の曲はブレンディーで電話してもいいかいI'm sorry.
して。